上見座を作る魅力ある中小企業。独自の技術やサービスで地域を支え、元気にする中小企業。優秀な人材に地元に残ってもらう、地元に戻ってもらう、上見座を選んでもらうために、市や関係機関は様々な支援を行っています。今月は、中小企業の成長や挑戦を後押しする支援施策と、上見座を盛り上げている魅力的な企業を紹介します。問い合わせ先、商工労政課商工労政係、電話354519。浜那須夫君のイラストがあります。76.1MHz、FM 浜那須ジャパン。市職員が出演して説明します。8月8日金曜午後5時40分。安心して中小企業に勤めてもらうための福利厚生事業。市内事業所の事業主と従業員を対象に祝い金、お悔やみや障害に対する共済金の給付、健康経営促進、能力開発に関する福利厚生事業を実施。問い合わせ先、上見沢市勤労者共済会事務局商工労政課内、電話354519。人材育成に取り組む中小企業を支援。上見沢は地方高等職業訓練校、技能者の養成と技術の向上、技能者訓練助成、職業訓練校に従業員を入校させ、国の助成金を受けた事業主に対し、助成金を支給。問い合わせ先、上見沢市職業訓練センター東町 2-1、電話238340。融資制度、中小企業の資金調達を支援するため、目的に応じた様々な融資制度を提供。プレミアム付き建設券。プレミアム付き建設券を発行し、中小企業の受注機会の確保と市民の定住を促進。問い合わせ先、商工労政課商工労政係。補助金や給付金の申請を支援。販路開拓や生産性向上に要する経費の一部を国が補助する小規模事業者持続化補助金など、さまざまな補助金や給付金の申請を支援。問い合わせ先、上見沢地区は上見沢商工会議所1-1、電話223445。北村栗沢地区は上見沢商工会栗沢町本町11、電話452002。経営に困った時の無料相談。中小企業経営者が抱えるさまざまな経営課題の解決に向けた相談、オンライン相談課。問い合わせ先、北海道よろず支援拠点、札幌市中央区北1西2、電話011-232-2407。事業承継をサポート。無料相談。事業承継の悩みを持つ中小企業経営者の親族内承継、従業員役員承継、第三者への譲渡を支援、オンライン相談課。問い合わせ先、北海道事業承継引き継ぎ支援センター、札幌市中央区北1西2、電話011-222-3111。札幌市事業承継マッチング支援事業。上見沢市を含む札幌連携中枢都市圏で事業承継を希望する中小企業経営者を対象に、事業承継マッチングポータルサイトを用いた事業譲渡希望者と事業成就希望者とのマッチングを支援。 問い合わせ先、札幌市商業経営支援課、札幌市中央区北市西に、電話 011-211-2372。 通年雇用の促進、セミナーの開催や資格取得費用の助成などにより、季節労働者の通年雇用化を支援。問い合わせ先、岩見沢市通年雇用促進協議会商工労政課内、電話243625。奨学金返還の支援で人材確保や定着を応援。札幌県奨学金返還支援事業。学生時代に貸与型奨学金を利用した方が認定企業に就職し、特定の地域に居住した場合に支援。詳しくは札幌市ホームページをご覧ください。問い合わせ先、札幌市雇用労働課、札幌市中央区北市西に、電話 011-211-2278。 QR コードがあります。企業の奨学金返還支援代理返還制度。企業が貸与奨学金の返還残額の一部または全額を支援した際、給与として損金算入できるほか、一定の要件で法人税の税額を控除。問い合わせ先、独立行政法人日本学生支援機構奨学事業総務課、電話 03-6743-6029。 ユニークなアイデアで建設業界を盛り上げる栄建設株式会社。代表者仏田隆。所在地岩見沢市岡山町18番地区。電話番号230110。設立昭和38年。従業員数55人。事業内容、一般土木工事、農業土木工事、道路維持管理業務、除排雪業務、警備業務。代表取締役仏田隆さんに話を聞きました。仏田隆さんの写真があります。地域の仕事をしています。一般土木工事や国道、道道、市道の除排雪を含む道路維持管理、補助整備など地域に根ざした業務を行っています。人材育成や企業の成長、社内のみでの人材教育には限界があるため、地域活動を通して人材を育ててもらう方針です。社員には町会、自治会や商工会議所の活動に参加を促し、会社は社会貢献制度を設けて、そういった活動に手当を支給しています。地域の方々との交流が社員の成長につながると考えています。建設業のイメージを変える。会社を継いで最初に取り組んだのは服装です。 T シャツを揃え、オリジナルの帽子も作り、カジュアル化して建設業のイメージを変えようと思いました。社員からは、とても着やすい、暑い時には楽で動きやすいと評判も上々です。モータースポーツへの参戦。建設業界を盛り上げたいという思いから、好きなモータースポーツに参戦しています。最初は業界のイメージアップのつもりでしたが、会社の PR にもなり、想像以上に地域や個人とのつながりができ、ドライバーも入社しました。レース車の愛称は高段ちゃん。車のデザインは、道路パトロールカーがサーキットを走ったら面白いという発想と、デザインに社会性を持たせたいという思いで、道路維持の仕事をモチーフにしました。愛称の高段ちゃんは、最初は 違和感がありました。道路公団イコール高速道路なのですが、高速道路の仕事はしていないからです。ですがあっという間に SNS で広がり、一つのキャラクターとして確立されてきたので、最近はありがたいと思っています。ドライバー育成プログラム。モータースポーツをやりたくても金銭面で諦める若者は多いです。そこでレースがないときは会社で働き、レースのときは建設業の PR をする。若手ドライバーのステップアップと建設業の PR、 双方にメリットのある仕組みを作りたいと思い始めました。社員兼ドライバー瀬戸淳吾さんに話を聞きました。瀬戸淳吾さんの写真があります。入社したきっかけ、岩見沢出身で中学生の時にレーシングカートを始めました。北海道で約10年続けた後、実力を試したくて仕事を辞め東京に行きました。1年ほど各地のレースに出場し、岩見沢に戻る際に社長からレーシングカーに挑戦してみないかと声をかけてもらい、入社を決めました。トレーニングで心がけていることは、私が実際のコースに入れるのは試合前日だけなので、仕事同様限られた時間で意味のある練習をして結果につなげることが大切だと感じています。今後の夢は、これからモータースポーツを始めたい子どもや競技をしている子どもに自分の経験を伝え、上見沢からレーサーを輩出したいと思っています。新しい福祉の形を目指す株式会社ジューブル、代表者池添幸子、所在地上見沢市6条西1丁目4番3号、電話番号351945、設立平成29年、従業員数20人、事業内容、就労継続支援事業、パテスリーソラカ、共同生活援助事業、代表取締役、池添幸子さんに話を聞きました。池添幸子さんの写真があります。創業した経緯。もともと福祉の仕事をしており、障害のある方の経済的自立が社会課題だと感じていました。仕事と生活を支え、一人で自立しなければいけない方のために住居や安心できる場所を提供したいと思い、新しい福祉の形を目指して創業しました。お菓子作りの作業工程、パティシエの技術指導を受けつつ、利用者がすべての工程を担当しています。工程を細分化して得意な部分を担当することで、はじめはできなかった作業も道具を変えたり、伝え方を工夫したりしながら、習得できるまで粘り強く教えることでできるようになります。大切なのは、やりたいという気持ちなので、その気持ちを大切にしています。地産、多少、音訳者、漢字説明、多少の他は、その他の他です。説明終わり。お菓子の材料は、第一に岩見沢さん、その次に北海道産であることを考えています。他に、地産、多少も考えていて、他の地域に上見沢のおいしいものを発信して、その裏側にいるさまざまな課題を持った人の努力を知ってもらえればと思っています。会社としての目標、創業以来の目標は、利用者さんを20人社員登用できる企業になることです。また上見沢さんの素材を使った製品を 全国に届けながら、障害者雇用をしっかり進める企業を目指しています。サービス管理責任者、鈴木さよさんに話を聞きました。鈴木さよさんの写真があります。仕事の内容、利用者の食事やお金の管理など、生活全般の手伝いや相談を受けています。気をつけていること、一人暮らしは家事や買い物などすることがたくさんあって大変です。生活が安定していないと仕事に行けなくなり、お金も稼げません。仕事と生活は密接につながっているので、生活が安定するようその人に合った支援を心がけています。やりがい、目標。入社して1年を迎えた頃、人と関わることが苦手な利用者さんに、鈴木さんが来てから1年が経ちましたね、と言われ、覚えていてくれたことがとても嬉しかったです。これからもその時の気持ちを忘れずに仕事をしていきたいと思っています。利用者リーダー、森井明日香さんに話を聞きました。森井明日香さんの写真があります。お菓子作りの大変なところ。一番大変なのは、卵白の比重を測ることです。混ぜ方によって出来上がりが変わるので難しいです。特に新商品を作るときは難しいけど、ゆっくり教えてもらうとできるようになります。今後の目標。お菓子作りはとても楽しいです。将来はかっこいいパティシエになるのが夢です。お菓子作り作業の写真が1枚掲載されています。巧みな技術で全国各地のインフラを支える。岩見沢鉄骨工業株式会社。代表者中塚努。所在地岩見沢市西川町461番地3号。電話番号247277。設立平成2年、従業員数30人、事業内容、高構造物工事、農業土木関連構造物設計製作。代表取締役、中塚努さんに話を聞きました。中塚努さんの写真があります。地元の仕事に携わること。駅の連絡通路や図書館、市役所場、市役所庁舎などの工事に携わりました。市民の皆さんが使う施設が多く、責任感やワクワク感など、いろいろな思いがあります。必要な資格。鉄道士をつなぎ合わせる溶接の資格が必須で、工場の社員は全員取得しています。他には、建築士、土木施工管理技士、クレーンや玉掛けなどの資格がないと受注できない仕事もあります。資格取得に必要な費用は、すべて会社が負担しています。当たり前のことを当たり前に、受注後は正確に製作し、納期までに確実に届けることが重要です。市内はもちろん、道内や全国各地、遠くは九州まで納品するので、作り直しはできません。無駄を省き、慎重に仕事を進め、確実に対応するよう心がけています。技術の向上はもちろんですが、社員の生活を守ることが大切だと考えています。何よりも安全第一で、事故や災害ゼロを目指し、全員が毎日無事に家に帰れること。それが一番の願いです。大きな野望よりも、当たり前のことを 当たり前にやることが何より大事だと思っています。溶接作業の写真があります。工場長水吉博則さんに話を聞きました。水吉博則さんの写真があります。技術を磨くための取り組み。溶接作業をはじめ実践で学ぶことが多いため、未経験の方でもベテランがサポートしながら、まずはできることから始めます。経験を積んだ後は免許取得やスキルアップに積極的に取り組めるよう心がけています。技術を承継していくために、興味を持つことで覚えてもらおうとしています。楽しめるとうまくできることもあるので、この鉄骨は札幌駅で使ってるという説明をしながら楽しんでもらうことを心がけています。あとは成功したらとにかく褒めることです。言葉や文字で伝えることは難しい。技術の多くは感覚の部分が大きく、言葉や文字で教えることは難しいです。数をこなして経験を積み、失敗しても良いからやってみて、徐々に良くなっていくことで感覚を覚えてもらっています。統括部長島田博樹さんに話を聞きました。島田博樹さんの写真があります。地域活動の取り組み。小中学校からの依頼で出前授業や職業体験の受け入れをしています。子どもたちへの会社の PR になり、全国に出荷された製品が自分の町で作られていることを知ってもらう機会にもなります。地元企業をもっと知ってもらい、東京や札幌などに出ても岩見沢に戻った時に仕事があることを理解してもらえれば戻りやすくなると考えています。そのために私たちも会社の魅力をしっかり伝えていく必要があると思っています。岩見沢には今回紹介した中小企業以外にも、個性や技術、地域への思いにあふれた魅力ある中小企業がたくさんあります。それぞれの企業がものづくりやサービスを通して地域を支え、暮らしを豊かにしてくれています。地元で働き、地元の企業とともに成長しながら、魅力ある岩見沢を作り上げていきましょう。魅力ある中小企業、終わります。